はい、ということで、今月もやってまいりました、月に一度の学びの時間でございます、ラジオ版格闘塾、3月、2021年3月も、始まっていきたいと思います。土屋塾長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よし、はい、ということで今日もいろいろと伺っていきたいと思います。
どうぞ。
はい、じゃあまず一つ目ですね。
はい、
まあ、土屋さんといえばやっぱり日々こう濃密にこう時間を管理して日々を爆走されてるという、まあ、イメージというか、まあ、そういう方だと思うんですけど、
イメージだけだったんですけど、
はい、失礼しました、はい、イメージもうそのものだと思ってるんですけども、
はい、
例えばこう急遽、まあ、スケジュールが空いてしまった時とか、あとは何かこう、はい、隙間の時間ができた時に、なん、土屋さんはもしそういう時はどういったことをしているのかなとふと気になりまして。
あ、むくちゃんはどうするんですか？
そうです、最近はまあ、スマホっていうか iPhone で Kindle のアプリを立ち上げて、はい、それちょっとこう隙間で読んでたりっていうのをしてたり
です。Kindle は読むんですか？
あ、
聞いてないんですか？
聞いたりもし、時と場合によってで、でも読む方が多いかもしれないですね。
あ、読む方が多いですか？
はい、
まず、まあ、スケジュールっていうのは、まあ、立てるんですけど、はい、1週間ごとに必ず立てるんですけど、スケジュールは狂うもんです。必ず
前提としてまず
前提じゃん、スケジュールと書いて狂うと読むぐらいそれぐらい狂うと思うんです。
なるほどなるほど、
うん、だから必ず狂うっていうことは考えとかなきゃいけないんです。でということは空いた時 のやることリストを作っとかなきゃダメなんです。
空いた時をね、やること
空いた時に何をするかっていうところですね、はい、で、例えばあの表覚えてますかね、あの7つの習慣とかなんかでもこう、はい、よく有名でこう書いてあるんですけど、緊急度、重要度のマトリックスがありますよね。
はい、わ、はいはい、かります。
はい、あれを作っておくといいですよね。まあ、ちなみにあれはタイムマネジメントマトリックス、英語ではマトリックスじゃなくてメイトリックスっていうんですね。
はいはい
はい。あとプライオリティメイトリックスっていうんですけど、プライオリティって優先順位っていうんですけど、優先順位のマトリックス、もしくはその時間管理のマトリックスと呼ばれているもので、で4つに分けるんですけど、
はい、
縦に重要度かな、で横に緊急度、これで4つのパターンに分かれて、で1番が重要度も高いし緊急度も高いものですよね。それは即時対応が必要となるもの、それから重要な結果とか信頼に直結するようなものですよね。それで2つ目が重要度は高いけど緊急度は低いやつ、すぐに対応しなくても良いけど自分の将来のために重要だというやつですね。で3番目が重要度は低いけど緊急度が高いやつ、はい、自分には重要な結果がもたらされることのない活動だけどやらなきゃいけないっていうやつですね。それから4番目が重要度も低くて緊急度も低いと、まあ、将来のプラスにならない時間の浪費、無駄な時間みたいなところですよね、うん、この中のだいたいその時間が空くとどこをやるかっていうと、
はい、
当然2番目ですよね。重要度が高くて緊急度が低いってやつをここぞとばかりにガツガツやります。だから、は
い、
うん、だから必ずリストを作っとかなきゃダメですよ、
うん、ああそうですね、
日頃からもし時間が空いたらって、はい、大体なんとなくスケジュールってずっとやってると読めるじゃないですか、この辺もしかしたら空くかもしらんなとか、はい、
うん、そうですね、
1週間日曜日の夜に1週間の計画を立てることを僕は推奨してるんですけど、その計画立った時に前が例えばなんかこういう用事があったらここでもしかしたら早く終わるかもしれないよなこの仕事とか思うじゃないですか。そしたらここで空いた時にもしそこで1時間空いたら2時間空くんだったら、もし1時間空いたらこれをやろう、2時間空いたらこっちやろうっていうような予定を立てておくっていうのはすごい大事なことだと思うんです、うん、ですから必ずそのさっき言ったその緊急度重要度のマトリックスを使って、その重要度は高いけど緊急度の低いもの、すぐにやんなきすぐじゃないけどやんなきゃいけないやつです、
うん、
要するに簡単に言うとそれですよね。でそれをしっかりとやっておくっていうことですね。それが一番いい時間の使い方になるんじゃないかなと思うんです、空いた時は。 重要度が低くて、でもね、大体みんな重要度が低くて緊急度が低いゲームをしたりとか。
そうですね。
そうなんですよね。なんかはははって、まあそういう時間も必要ですよ。 YouTube 見て笑う時間も必要なんだけど、
YouTube とか見ちゃいますね、はい、
けどもし YouTube とか見ようと思ったら必ずタイマー使わなきゃダメですよ。
あ、
だから家にキッチンタイマー、1000円ぐらいのキッチンタイマー売ってますから、それを必ず家に置いといて、 YouTube とかなんか見るとき、あ、これ無駄な時間、無駄っていう言い方ちょっとあれかもしれないけど、その重要度が低くて緊急度も低い時間を使うぞっていうときには必ず5分ねとかいうことで、ピッと5分のタイマーをかけておくと、5分だったらピッピッピッピッとも お知らせをしてくれるので、
うん、
そしたらそこでやめようっていう、ちゃんとそこは自制するってことですよね。
あ、区切りをつけると、
はい、これがないので、とりあえず1本見ちゃおうかっていうと、だいたいね、動画面白いやつで1本15分ぐらいあるじゃないですか、アップデートみたいな、はい、
そうですね、
それがしたら15分があっという間に過ぎちゃうわけですよ。そこで、あ、やんなきゃいけなかったのに、まあいいか、まあいいかっていうのが、これ悪魔の言葉ですよね。
それよく
そうなんですよ。それがね、パート1で続くなんか言って、続きみたいなってなっちゃって、
本当そうですね、
まあいいかが、その時間を無駄に使う、もう助長してくれるわけですよね。だから必ず、そう、空いた時間用のリストを作っておくってこと。特に重要度が高いけど緊急度の低い用事をそこでやるっていうことですよね。それか、あと空く時間に合わせて予定を作っておくことですよね。必ず、例えばこれ15分ぐらい空きそうだなと思ったら、15分だったらこれをやろう、1時間空くんだったらこっちやろうとかいうことでちゃんと作っておくこと、それ大事ですよね。
あと
やっぱり1週間ごとに、もしくは日曜日の夜にやっぱり計画を立てる、時間割を作るってことですよね。小学生 のなんかあの、ね、教室の一番前に貼ってあるように、月曜日10時から11時までは国語とか道徳とかいう形で時間割をちゃんと作るってことですよね。
時間割十分ですね。
特にやっぱり我々働いてる人たちの時間割はどこで使って、仕事の時間割はほっといても作るんですよ。そうじゃなくてプライベートの時間の時間割をちゃんと作るってことですよ。もう自分が使える時間の時間割、もう仕事は仕事で、もうそこはしょうがないので、仕事終わった後ね、自分の時間を有効に使おうとしたら、学校のように時間割を作って、それに合わせて自分を動かしていくっていう風にして、いや、行かないとやっぱり何もできないですよね。
確かにそうですね。もう
で、その時に注意することは何かっていうと、絶対にやる気に頼らないことです。
やる気ほど
頼りにならないものないです。
あ、
やる気に頼らず、淡々と涼しい顔して凡事徹底できる仕組みを作ることなんですよ。その方法がきちっと時間割を組むこと、最初に決められたら人間その通り動こうとする習性がありますので、そこをしっかりと作っておくってことがやっぱりこの大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、
はい。だから それ時間割を作るということと、さっき その緊急度の低く重要度の高いもののように、はい、空いた時間のリストを作るということが、やっぱりこの時間管理もしくはスケジュールが空いた時のやっぱ対処としては大事ではないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、
確かにそうですね。あの、仕事の時間割とかスケジューリングっていうのはよくやっぱやるんですけども、はい、空いた時間っていうのはやっぱりないがしろにしがちかもしれないですね。
そうですね。そこまでやっぱり考えてないと、はい、まだやっぱりあの取り組みが甘いと思うんですよね。
甘い
です
ね。はい。
そうそうそう。もう仕事以外のスケジュールをちゃんと組むってことが大事だと思いますよ。うん、
はい。空いたこと、空いた時にやることリストも改めてちょっと組み立てて、はい、実践していきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ2つ目のご質問です。
はい、
まあ、先ほどとちょっとまた関連するようなことかもしれないんですけども、
はい、
あのよくこう、まあ、勉強するぞとか仕事をするぞとかこれやるぞっていう時にこうデスクに向かってやる時があるんですけども、はい、いまいちこうやっぱり、まあ、集中力といいますか、 なかなか長続きしなかったりこう気が散ってしまうことが多々あるんですけども、
はい、
そんな時になんかこうそうならないために気をつけてることとか、あとはまあ環境を整える方法などありましたらぜひ教えていただきたいと思います。
さっき話しましたよね、やる気に頼らない
っていうこと。いやもうまさにやる気に頼らないっていう、
はい、それですよね、やっぱりね、まず一番はやる気に頼らないことですよね。淡々とやっぱりさっき言ったように同じこと言っちゃうけど、やっぱり涼しい顔をしてやっぱり自分で決めたことができるっていう段取りをやっぱちゃんとしとかなきゃいけない。
段取りが非常に重要です。
そう、段取りってやっぱりね、はい、段取りが9割とかいう本ありませんでしたっけ。
あ、
それぐらい、
はい、
ね、なんかもしなかったらなんかあっても良さそうな本の題名ですよね。
そうですね、
おかしくないですよね。
おかしくないですね。
結構ベストセラーで売れてそうな本の
題名ですもんね。売れてそうですね、本当ですね、
はいはい、だからそれくらいやっぱ段取りっていうか前もった予測計画っていうのは大事なんですよね、うん、で、まあその集中力が途切れて手につかないとき、まあ、そういうときどうしますかというご質問なんですが、例えばまずやっぱり一番大事なことは何かというと睡眠をしっかりとっておく、体調を良くするってことですね。体調を良くしとかないとダメですね。だって睡眠足りなかったら絶対にこっくりこっくり来るじゃないですか。眠たいですよね。
はい、
そうだから眠たい時はもうすぐ寝るとかするとか、まあ、体調を良くすることが大事なんじゃないかなと。だからよく寝るためには寝る前スマホを15分前触らないとか画面を見ないとか、画面ってやっぱり目チカチカしますから寝る前はやっぱりあんまり見ない方がいいですよね。
あ、そうですね、
うん、で睡眠不足っていうのは判断能力を 50% 下げるっていう話もあるんですよ。
50%
と、それから日曜日寝だめしとこうとか言う人いますよね。
はい、
うん、睡眠貯金はない。嘘です、睡眠貯金は無理です。
できないです。
はい、できないですね。それから6時間程度の睡眠だとそれをずっと続けてると9日目には徹夜明けと同じ頻度でミスをするそうです。そういう実験結果がアメリカで出てるそうなんですよ。
あ、6時間でも
そう、はい、6時間ぐらいっていうのはもちろん人によってちょっとその辺はね、誤差があるんですけど、でもやっぱり6時間はちょっと短い部類でしょうね。やっぱり最低でも7時間から8時間やっぱり寝るってことですよね。
きちんと、
はい、そうで、あと眠たい時はどうしてもそれでも眠たい時って必ず体調ありますから、そういう時は仮眠をすることですよね。で仮眠が、今まで僕15分ぐらいがいいのかなと思ってずっと15分でやってたんですけど、はい、ついこの前読んだ記事の中ではね26分ですって。
26分、
長くねと思ったんだけど、なんと NASA ですよ、 NASA の研究で、はい、お前ら何の研究してんのよってぐらい NASA の研究って多いですよね。
NASA、 へえ、
あんたら宇宙のことだけちゃうのってぐらいのことをいろいろ研究してるじゃないですか。
違うんですね。
で、NASA ってそう、 NASA の研究で26分の昼寝が健康にも仕事の効率にもすごくいいんですって。
あ、
で26分だからこの NASA でその何分寝たら どれぐらいの効率がいいのか一応チェックしたらしくて、26分の昼寝の時が仕事で効率が、はい、16% アップ、それから注意力は 54% アップそうしたそうなんですよ。それで週3回のこの26分の昼寝で 37% の死亡率のダウン。これなんで死亡率がこんなに下がったかよくわかんないんですけど。
そうですよね、
そこは書いてあった。そこはねちょっとクエスチョンマークついてたからちょっと皆さんも前つばで聞いといてくださいね、話で。であと心臓病とか糖尿病、はい、認知症の予防にもなるよってでこう高らかに歌ってるんですけど、ほんまかと思うんですけど、でも昼寝は絶対にいいと思うんですよ、
はい、
なかなかね会社でね昼寝してるところはあんまり見られたくないでしょうし、もしこう自分で仕事してるような人たちだったら絶対横になって26分だけちょっと寝るというのはすごくやっぱ調子いいですよね。もう夏の暑い時なんか僕はよく昼寝するんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、基本的に私クーラー嫌いな人なのでクーラーあんまりつけないんですよ、はい、夏の間も、はい、扇風機であと窓を開けてイケイケにしてるってことが多くて、それでやっぱりちょっとやっぱり夏の間どうしてもであとあれ筋トレとかしたりすると汗いっぱいかいたりして、はい、それでやっぱりあんまり寝れてないのか、やっぱどうしても夏は結構昼間が日差しが外出たらきついとかいろいろあるので、それでやっぱり昼寝を必ずするんですけど、昼寝26分っていうのは まあいいらしいので、今度は今年はこの26分の昼寝をちゃんとしながらちょっと体調の維持に努めようかなと思ってます、はい、それからあと集中力っていうか、あのね、あのこれ知ってますかね、 528kHz っていう言葉。
528kHz、
はい、知ってますこれ。
いや、初めて聞いたかもしれない。
あ、初めて聞きましたか、はい、YouTube で528って入れてみてください。
528、
そうすると何が出てくるかっていうと、はい、瞑想とかマインドフルネス用のなんか音楽みたいなのが出てくるんですよ。
お
ー、で、その 528kHz は人間にいい影響を与えるヘルツらしいんです。
へえ、
これは NASA かどうかの研究かどうかよく分かんないですけど、はい、でも528って昔から言われてて、で、例えばあの自分こう1週間に1回ずつまとめてメルマガとかなんかバーッとこう書いたりするんですけど、その集中しなきゃいけない時はいつもだったら TWICE をあの What is Love とか聞きながらこうノリノリでやったりしてるんですけど、でも例えばメルマガとかなんかで集中しなきゃいけない時はこの 528kHz を聞いて、それであの書き始めるとすごい集中力が上がるんです。528kHz って、528って数字を入れるだけで、はい、YouTube の中でその、メディテーション、その瞑想用の音楽みたいなのいっぱい出てくるので、はい、聞いてみて好きなやつを選んで聞いてみてください。
あ
と YouTube の中には これと同じように、例えば、森の音とか、あの 川の水がちょろちょろちょろっと流れながら鳥の声がしてるとか、
はい、
あとそれとかハワイのこのギターなんかウクレレのこうポロポロンとこうつま弾きながら波の音がザバーとかしてるとか、いろいろなやつがあるので、自分の気持ち気分に合ったやつを聴きながらこういろいろあの音楽をかけながら作業するとすごくいい感じになると思うんですよね。
なるほど。
まあ、もちろん人によってね、クラシックがいいとか、はい、ハードロックがいいとかいろいろいるんですけど、はい、もう人によっては本当にハードロック聴いて、あのヘビメタみたいなの聴くと、はい、あの心が落ち着くって人もいるんですよね。もう絶対おかしいだろうと思うんだけど、でもその人の習慣なんですよね。だから自分のお気に入りの音楽をかけてそこに集中する、はい、それももしやるんだったらヘッドホンがいいですよ、絶対、ね、
ヘッドホンで、
はい、ヘッドホンして外の音楽をあの音を遮断する。今度そういえば買おうと思ってるのが、あの何ですか、あの骨にこう当てて骨から聞くってやつありまして、骨伝導って言いましたっけ、
はい、
骨伝導イヤホンっていうのはちょっと気になってるんですよね、はい、耳を塞がずにこの骨で聞いてって言って、はいはい、あれも音漏れをするっていうのを聞いて、どうやって外に行くのっていうのがすごく気になってて、そうなんですよ、ちょっと今度もしどっかタイミングがあったら買ってみようかなと思って、
ね、ぜひそしたらあの
また、はい、
結果をぜひ聞かせていただきたい。
そうです、はい、でこの音楽いいですよね、
はい、
それからあと場所を変えることですね、やっぱりね、あとね、
場所です。
そう、今おすすめしてるのが、おすすめされたのかしてるっていうかされたのが、
はい、
あのどうですか、スタンディングディスクいいですよって言うんですよ。
あ、スタンディングディスク、あ、立って、
はい、そうなんです、あのね、電動で上下する、机があるんですって、
はい、
だから、で椅子は、ね、こうガスッとこう座れる椅子じゃなくてバランスボール下に置くんですって。
あ、
でバランスボールに座りながらこうやってこうバランス取ってると体幹を鍛えながらこうあの作業ができたり、あと、はい、基本的には立つんですね、立って仕事するんです。で机の上にこう机の作業ってみんな大体座ってるけど、スタンディングデスクをずっと上げて上に上げて、それで自分の立つ位置にちょうどいい位置に上げて、そこでこう作業すると足腰も鍛えられて、やっぱ足腰動いてるとやっぱ血流も良くなるとか、ね、頭の回転も良くなるということを聞いたことがあります。
あ、なるほど。
スタンディングデスクは YouTube でなくて Amazon で見てみると値段あと数万円するんですけど、はい、でも、はい、5万ぐらいしてたかな。でもあれはあのみんな買った人はああいう早く買えばよかったって人が多いので、
あ、結構じゃあいい感じなんですね、はい、
ちょっとこれあの気になってるんですよ。もしちょっと今ずっと実は私は畳の上に座って腰を下ろしてあぐらかいていろいろやってるんですね、
はい
はい、やっぱり畳の日本人は畳の上だろうと思ってたんですけど、そろそろちょっとなんかこう座るのもしんどくなって疲れてきたので、そろそろ椅子の生活に進化しようかなと思ってたところで、はい、そこでこのスタンディングデスクのお話が来たので、これは立って仕事をしろっていうことかなと。
なるほど、
はい、 だからちょっとこれ今年もしよかったらどっかでどっかのタイミングでちょっと導入してみようかなと思いますよね。まあ、あと場所を変えるんだったらね、まあ、あの都会だったらマック行ったりとかですね、あとサイゼリア行ったりスタバ行ったりとかしてこうやっぱり場所を変える、もしくは、うちの受験生でいたんですけど、部屋、ね、6畳ぐらいあってであのベッドを置いてなかったの であとあの机以外ほとんど物がなかったので、
はい、
1週間ごとに机の位置を変えて机とあの部屋の中をぐるぐるぐるぐる回ってそれで勉強してたっていうのがありましたね。
だいぶでも気分は変わりましたよ、ね、
はいはい。あとあの大阪にいた頃は、よくあの塾生にあのちゃんと覚えてなかったらあの、ね、あの山それこそ山手線って環状線、はい、大阪は環状線って言うんですけど環状線一周してこいって言うんですね。
あ
そしたら環状線一周だから20分30分の間に覚えて、はい、それで降りて帰ってきてそれでさあどうだってちゃんと覚えたかっていうのをよくやったりしてました、
ね。ああ、
うん、だから逆に人混みの中の方が集中できたりしますよね。
あそれのもあるかもしれないですね。
はいはい、まあ人によりけりですけどね。あとそれからいいのはあと匂いですね。香りをそれこそアロマセラピーではないんですが何か自分の好きな香りを嗅ぐっていうのはいいですよね。あの私はあのあれなんだっけあの匂いちょっと待ってください。これそうそう発火の匂いが好きなんですよ。
発火はい
はい。これあのあそこねあれ文房具とかなんか売ってるところ東急ハンズ
はい
東急ハンズとかロフト行った時にちょうどこれが発火のやつが売ってまして
発火
それを買ってみたんですよ、はい、発火のこういう液体のやつがあるんですね。
あはい
こういうのがそれでそれをこうやってシュッシュッとこうあの例えば授業の前とかでスッとかけるとこの辺がもう一気にその発火のふわーっとした匂いになるんです。そうすると結構集中したりとかできたりとかするし、あと自分の好きな匂いですよね。オーディコロンの香りとかそういうのを自分の好きなやつをこうちょっと嗅いだりすると、はい、気持ちが変わったりしますよね。だからそういうものをいろいろ利用してやるといいかなと思いますね。それか、まあ、あと基本は何かっていうと その人がどうしてもこれをやらなきゃいけないっていう志さえちゃんとしてたらこんなしょうもないものは何にもいらないんですよ。
なるほど。
絶対やんなきゃいけないこれやらなきゃ死ぬぞって言ったら絶対人間そこに集中してやりますから。だから一番の薬は何かって言ったら志ですよ、うん、人生の意味あなたは何のために生きてるんですかっていうことがきちっと心の中に鎮座してるんだったらそしたらやっぱりこの無駄な時間とかちょっとしんどいからとかいうようなそういう甘えたことは一切言わないと思うんですよ。だから一番は自分の生きる目的とか志を明確にするっていうことが大事じゃないかなと思うんです。で集中力の本それでもまだまだ集中したいっていう人だったら集中力の本で、私の友人で森健次郎さんという方がいらっしゃいます。森健さんっていうんですけど、はい、その方が机に向かってすぐに集中する技術とか30秒集中法って言ってで森健次郎さんが書かれてる本がありますのでぜひ Amazon とか他の本屋さんで探してみてください。森健さんって実はこの方株式会社集中力の社長さんでもあります。
会社名が会社
そうなんですよ。会社名が集中力なの
で, すごい
ですね。いろんな会社とかあとあの学校に呼ばれていろいろ講演されてる方です。
あじゃあもう完全に、
はい、もう精力はい精力的にあの動いてらっしゃいますのでもしご興味があったらネットで森健次郎ですで集中力って探してみると、はい、出てこられると思いますので。
あちょっと、
はい、ご参考までにどうぞ。
ありがとうございます。チェックしていただきます。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。いろんなこういろんな角度からいろんな方法を教えていただいたんですけども、まずはそのまずやる気に頼らないっていうところと、
はい、
またまずそうですねもう志がなくては
そうですね、
どんな、はい、このなんかのハウツーをやってもダメなのかなと改めて、
はいはいはい、あのハウツーは2番センチ3番センチなので、ね、1番はやっぱり志でしたね。 で今ちょうど私が、まあ、録音してるのが今日2月の26日でしたっけ。
そうですね。
そうなんですけど、今ちょうどメルマガの中では輪読会と言ってて、未来を開く君たちへという本ですね、田坂宏さんの本を今読んでるんですが、はい、その田坂さんの副題がなぜか、何というかというと、なぜ君たちは志を抱いて生きなければいけないのかという副題がついてて、1週間でこの志がどうして必要なのかということがずっと書かれてるんですね。すごく論理的に明快な本なので、田坂宏さん、はい、未来を開く君たちへというちょっと、まあ、あの教育関係では有名な本なんですけど、もしまだ読んでらっしゃらない方いたら、ぜひこの本も読まれると志を決めるいい なんていうかなきっかけになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、まあ、よかったら手に取ってみてください。
はい、こちらもちょっとあのメルマガと合わせてチェックさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ3つ目ですね。これもまた今日は本当に勉強法についてとか、まあ、そういったことを詳しく聞いている回になっているんですけども、
はい、
続いてがですね、あの効率的なあの読書の方法であったり、あとはよく本の中でこうキーワードをちゃんと捉えて、ちゃんと読書の、まあ、身になるような読書をするために、まあ、重要なポイントであったりとか、そういったことを教えていただきたいっていうのと、はい、あとは電子書籍とか、あとは Kindle のメリットとかデメリットなんかもぜひ教えていただければと思うんですけど。
はい、わかりました。まあ、あの読書での勉強っていろいろな本があると思うんですけど、まあ、ビジネス書とか自己啓発本みたいな本だとすると、どうやったら買った本を無駄にしないのかっていうのはポイント5つぐらいあるんですね。
はい、
でまず1つ目、もう読む前にというか買う前にですよね、自分は何を知りたいのか、この本から何をどんな情報を手に入れたいのかということをちゃんと明確にしておくということが大事ですし、だから本を読むときにどういう、例えば目くじをパラパラっと見て、あ、こういうことに興味があるなとか、買うときにどうしてその本を手にしたかっていうところが大事ですよね。自分に足りないものが、例えば自分がそれこそこの、本の読み方についてよく分かんないなということでしたら、そしたらその本には本の読み方についてのことが書いてあるところを特に重要視して読むとか、必ず読む前にどういうことをこの本から、学びたいのかということを明確にしておくということが大事だと思うんです。
あ、確かに。
うん、でその後で、まあ、本を読みながらメモを取って、もしくは覚えながら読んだりするし、それから読み終わったらどう生かすかですよね。で私の場合は必ずノートにこう、基本的にこう書いたりはするんですね。
はい、
で Kindle の場合は、今ほとんど iPad で読んでるので、 iPad の場合スプリットビューっていって画面半分に割れるんです。
お、
片方で読みながら片方でノート取れるので、それでアップルペンでパパパパとこう書きながら読んだりとか、はい、そういうこともできるので、
あ、
はい、それでこうあの大事なところをこう書き写したりとかして読んでますね。で読み終わったものをどう生かすかですよね。例えば昔だったら私大体1年間に60冊ぐらいノート、 B5 のノートだったんですけど、
ノート60冊、はい、
うん、大体だって本を読むのが150とかそれぐらい読んでましたので、うん、そこで大事な要点を、ノート1枚に1個ぐらいずつバーッとこう書いていくんですね、殴り書きしていくんですけど、それを1年間経つとやっぱり5、60冊になるんですよ、ノートが。でそれを検索できなかったのが、もうどうやったら検索できるかなとずっと思ってたら、今は、Google レンズというアプリがあって、書いてある、はい、文字を、文章化してくれるやつがあるんですね。でそれである、程度は、まあ、今はやってるようになったんですけど、でも昔のその60冊のやつはもう一からやっぱり見直して、あ、これ大事、ここ大事って言って大事なとこだけ写メ撮ったりとかして入れたりしてるわけです。あと、まあ本とかなんか読んだ後は必ずその読ん、あのまとめたノートを必ずしっかりと読むことですよね。うん、で読んでそのある程度頭に入った内容を、これはもう中村文也さんが言ってたんですけど、はい、5人の人に話しなさいと。
あ、 内容
あのね、そう、あのむくちゃんね、最近面白い本読んでね、こんな内容だったんだよって言ってこう話すんですよ。まず1人目、次2人目にまた話しますよね。さら絶対1人目よりもっとうまく話がなってるはずですよ、ね、
あ、なります、ね、
だから3人目4人目5人目ぐらいになると もう本が読んだっていうことをどっか行っちゃって、これさ俺考えたんだけどねなんてなっちゃって、
それ
でペラペラ喋れると思うんですよ、内容が。だからということは、したら5人目ぐらいでその読んだ内容っていうのは自分の血と肉になってるってことですよね。
完全になってますね。
そうだから、それを必ず読んだりとか、あとメルマガで書くとか、
はい、ああ、
うん、そう、あとノートで書くとか、スタンド FM で喋るとか、なんかこう、やっぱりアウトプットしないと絶対に覚えないんですよ。
なるほど、
うん、必ずどうやってアウトプットするか、インプットとアウトプットはワンセットですから、ワンセットでいかないと、その入れた情報ってほとんどあの自分の頭の中、心の中、体の中で腐ってくるんじゃないかなと思うんです、うん、でだんだん記憶が薄くなって、いつの間にか忘れて、ね、あれなんかこれ読んだことあるなみたいな記憶だけで終わっちゃうんじゃないか。だからまず読む前に何を知りたいか明確にすること、はい、それから2つ目にメモを取って、もしくはノートでに書いて、書く大事なことは書いていくと。それで読み終わった後、あの自分がこの情報をどう生かすかをちゃんとまとめておくこと、それであと4つ目に復習すること、まあ、あの時々やっぱり見直すっていうことですよね。それからあと読んだ内容を他の5人ぐらいの人に話すということ、必ずインプットとアウトプットをワンセットで考えるということです。それをやっていけば結構ないい情報がたくさん集まってくるんじゃなかろうかと思いますね。ただ、はい、今度勉強の本に関しては、勉強とかの本はまた別ですよね。
あ、別なんですね。
別ですね。勉強だったら例えば、まあ、簡単に言うと、まあ、あの単語帳とかね、
はい、
ああいうのはみんな、今までは例えば、1000個の単語帳とか、あの1000個が載ってる単語帳とかあると、1日10個ぐらいずつ、よし100日で覚えようとか、そういう計画を立てると大体失敗するんですね。なんでかって、1日10個ずつ行ってたら100行ったぐらいで、もう一番最初の10忘れちゃうから。
あ、抜けちゃうかもしれないですね。
あの、はい、記憶をする上で一番大事なことは何かって、徹底反復なんです。
あの
バス停に立って、いつも自分の乗るバスのバス停に立ってるおじさんの顔と同じなんですよ。名前わかんないけど、回数見てるからおじさんだってわかるんですよ。
あ、
だからそれ、なんでその人がわかるかっていうと、名前は知らないけど顔見たら、あ、いつもいるあのおじさんだってわかる、うん、それなんでか、接触回数が多いからなんですよ、
うん、
だから覚えちゃう。それと記憶って一緒なんですね、単語の記憶も。だからそう、例えば1000個の単語を覚えなきゃいけないんだったら、僕だったらどうするかって、1日100個ずつを必ず、そう、1週間で100個を覚えるって形にしますよね。で、1週間で100個だけど、単語を必ず、音声とか CD とかを聞いて、まず100個聞きます。これをその 1回に100個聞いちゃうんですよ。もうだって100個なんて全部覚えれないですよ、絶対に。でもまず1回100聞くんですよ。それを1日何回か繰り返し、例えば1日に5回その CD を100個聞いたとしますよ、
はい、
そしたら1日で5回会ってますよね。そしたら5回が7日間だから35回会えることになるんですよ。
そうですよね、
はい、うん、ということは100個の単語でも1日10個ずつこうやってたら最後まで会えないんですよね。あの最後の方、最初の方って絶対忘れてしまいますから、35回も会えるから覚えるってことになります、ね、だからなんか覚えなきゃいけない、学ばなきゃいけないやつは接触回数を増やすこと、うん、それも短期間に接触回数を増やすっていうことですね。この、1週間で100個ずついくと、それこそ1ヶ月で500とかいうのはもう当たり前のように覚えれますよね、うん、で1ヶ月でそれこそあのちょっとできる人だったら1ヶ月で200とか単語を覚えたりして、
はい、
あの今までに最高、3ヶ月で4000語ぐらい覚えたことありますよね。
4000語、
うん、4000語ぐらいの単語、覚えたって覚えてもらったことがあります。
あ、
覚えた、はい、英研究会受けた人の大学生だったんで、結構時間あったんで一生懸命やってもらったんですけど、はい、その人は3ヶ月ぐらいで英研究会ありますよね。11級ぐらいの力から3ヶ月で大体単語を覚えて、であの半年ごとに英検ってあるので、その半年ごとで受かりましたね。 だからまずはやっぱりそういう覚え方、なんか覚えなきゃいけないときは必ず接触回数を増やすことが大事です。あ、接触回数を増やす。そうです、そうです。であとまあ小説なんかはあれですよね、今日も実は塾生から速読の方法についてなんかそんなのあるんですかって聞かれたことがあるんですけど、はい、速読はね何回かやってみたことがあるんですね。で、はい、そういう速読の講座も出たことがあるんだけど、はい、目が疲れるだけでどうも私には向かなかったですね。うん、だから何もしなくても150冊ぐらい年間読めるので、うん、まあ、それが速読になってるのかどうかわかんないですけど、でもなんかこういろんな速読の技術みたいのはどこまで役立ったのかなと、だから自分の場合はあまり合わなかった、
あまり
できなかったですね、はい、うん、それは感じてますね。でも会う人もいるので、早く読めるようになったよって人もいるので、もし興味ある方いたらぜひ挑戦してみることをお勧めしておきますね。であと小説なんかはだって一字一句読まなきゃいけないので、速読なんか関係なく、
うん、そうですね、
楽しむっていうのもありますよね、はい、うん、でもビジネス書だったら本当に Kindle とかなんかで、うん、たくさん読めますからね。そう、まあ次あれでしたね、Kindle 電子書籍のメリットデメリットですね。で電子書籍っていうと、僕は今Kindle のアンリミテッド使ってるんですけど、はい、月々980円でしたっけ、1000円でしたっけ、なんかそのぐらいの値段ですよね、はい、それで、約今200万冊かな読めるんですよね。
200万冊、
はい、200万、もうそれで、あと工房とかいうサービスもあるんですけど、ちょっと僕使ったことないので工房の方は分かんないです。Kindle のアンリミテッドがしょっちゅう使ってて、で基本的に書籍はまずは、電子書籍で買います。うん、でその後でもこれいいなと思ったら、僕本をよくプレゼントするので、それで紙で、またその後で紙で買って誰かにあげるっていうパターンが多いです。で Kindle のまずメリットですね。デメリットって少ないんですけど、メリットを上げていくと、まず持ち運び便利ですよね。場所取りませんよね。そうです、はい、そうです。今僕の iPad の中にはワンピース96巻だから全部入ってるんですけど、
相当な、
はい、iPad の重さしかないし、
そうですよね、
はい、そうなんですよ。だからはい、だからクラウドの中に入ってるんでしょうけど、はい、でそうですね、持ち運び便利だし、あと24時間好きな時間に買えるんですよ。
ああ確かに、確かに、
はい、秒速で買えるんですよね。
そうです
ね、で買うその秒速以上に秒速で引き落としされるから、あれはびっくりですよねいいですよね、引き落としで、なんか注文したかしないかうちなぐらいに引き落としされてますよね。
いつの間にかって感じです
ね。いつの間にかですよね。それで10秒ぐらいしてからようやく本が来たみたいな感じですもんね。それでもまだ1分あったら本買えますやん。
いや本当そうですね、はい、
そうなんですよ。それからあと、まあ、24時間買えるっていうのと、あとデバイスが自由だってことですよね、うん、iPhone で読もうが iPad で読もうがパソコンで読もうが全部そのアプリさえ入ってれば全部読めるってこと
ですよね。読めますね、はい、
はい、私の場合はKindle の読む機械あるじゃないですか、ホワイトペーパーってやつ、はい、あれがいいよって言われて、Amazon のセールの時に初めて買ったんですよ、
はい、
だからそれがなかなか良くて、すごく見やすくて、それで気に入って、今は、Kindle のオアシス、3万いくらかなんかするやつを買って、はい、今それを使ってますね。本を読むときにやっぱりiPad だけでもいいんですけど、 iPad ね画面が光るんですよね。
あ
ちょっとね外で見たりするときにちょっと見にくかったりするんですよ、うん、まあ荷物は増えるんですけど、この Kindle のオアシスってなかなかこう手に持った質感もいいし、うん、結構ボタンがついていてページをめくるのに結構楽だったりするんですよ、はい、なかなかいいですね。それから、はい、それからあと、私のような目の弱い人たちはとてもいいんですけど、お年寄りにはだいぶいいですね。何がいいって字の大きさを変えれるんですよ。はい、だんだん老眼がきつくなってくると字が大きい、ちっちゃいのもダメなんですよ。全部米粒にしか見えなくなってくるので、
ね、まあちっちゃい
ですね。字を大きくできる、好きなようにできるっていうのがありがたいですね、 それからあと Kindle は、価格は若干安く、まあ、最近はちょっと同じ値段、紙の値段と同じ値段で出してる方もいらっしゃいますけど、だいたい1割とかちょっと安かったりするんですよね、本にね。それからあとあれですね、あの Kindle のサービスがあって、半額 Kindle の半額サービスなんてあったりするんですね、
はい、
値段は取られるんだけどポイントがごそっとこう 半分返ってくるので、それがなかなかいいかなと思いますね。それとまああと使い勝手の中では、僕は一番これが素晴らしいと思っているのが読み上げ機能ですよね。
あ、
Kindle にあるわけじゃなくて、あの僕は iPhone 使っているので iPhone に読み上げ機能があるので、その機能を使って全部読んでくれるっていうのがありがたいですね、はい、もちろん読み上げ専門の、Audible っていうサービスもあるんですけど、ちょっとやっぱりその新しい本が少なかったりするので、オーディブルはやっぱりそれでちょっと遅く、あのあんまりこう一度使ったことはあるんですけど、今はもうオーディブル使ってなくて、もうあの Kindle であと買って iPhone で読み上げ機能で聞くっていう、はい、読み上げで大体聞いてるっていうのが多いです、はい、それとあとハイライト機能って言って、あの、はい、本に、マーカーで線を引くような感覚で大事なところを全部こう線を引いて使えるっていうことですよね、はい、それがすごくあの自分の要点だけをそのパッパッとこう指でなぞるだけでそこに線を引いて置けるってことが大事だし、あと、設定によりますけど、辞書も入ってるので、英語なんか読むときに分かんない単語ピッと押すと辞書がパッと立ち上がって、
あ、辞書
が、はい、意味が、はい、出たりともするんです。はい、そんなことができたりもするので、とても僕は満足してますね。で、まあ、デメリットですね。デメリットは何かっていうと、まずね、あの買った電子書籍は人への貸し借りができない。
あ、
そうなんですよ。それからあとね、漫画は読みにくいですね。
あ、漫画は読みにくいですか。
漫画読みにくいですね。漫画はあんまりあのワンピース読んでてもちょっとなんか絵がちょっとこう光をちょっとこうなんですかね、あの綺麗にあんまり映ってないというのがありますね。はい、それからあと余白にメモとかちょっとしたメモとかできないので。
あ、そうです。
そう、まあ、これはね、あの iPad でそのページを写メ撮って、その写真にこう文字を書くっていうことでカバーできるんですね、
はい、
iPad ではそれができたりとか、もちろんあの iPhone でも そのページ写メ撮って、その写メにいろいろ書いておけばいいんだけど、うん、なんかそこまでしなきゃいけないので、こう簡単にこうなんかメモみたいなのはちょっと取れないと思いますね。でもやっぱり電子書籍ってまあね、これからもっとどんどんあの伸びるでくるだろうと思ってるし、はいはい、私もあの実は、今受験でちょっと忙しいんですけど、3月にはとうとうあの電子書籍 Kindle 本のデビューをしようかなと。はい、あのメルマガを、はい、メルマガをまとめたやつになんですけど、過去のメルマガをまとめたやつをちょっとこうまとめて、あの電子書籍として Kindle としてちょっと、はい、毎月1冊ずつ、はい、年内は毎月1冊ずつ出していこうかなとは思ってます、はい、
それはちょっと楽しみですね。
ありがとうございます。ちょっとそれも考えてはいて、まあ、こんな風に誰でも本が出せるっていう時代なので、もし自分のなんか持っている知見とかそういうものをまとめて、もしくは自分が写真好きだったら自分で写真とか、もし何か自分でこう例えばガラス工芸をしているとか、そういうものの写真を集めて、あの、ね、あの Kindle 本として出版することもできますから。
そういうのもできますよ、
ね、うん、簡単にできるので、ぜひね、あの自分で、あ、こんなのやってるんだけど、将来的にはなんか死ぬまでには一冊本出したいよねって言ったら、これ簡単に叶いますから、ぜひこの電子書籍もしくは Kindle というのをちょっと研究されるといいんじゃないのって思いますね。はい、むくちゃんは出さないんですか。
今年あの出そうと思って、今去年からちょっとそれは考えてたんですけども、
はいはいはい、
第一章を今ちょっと書いてるところで、
あの例の官能小説。
官能小説、
あ、違いましたっけ。
そんな
あれじゃ
ないんですけど、
はい、そうか、でもね、こうやって簡単に出せますもんね
今は。はい、そうです
ね。そうだから ね、ぜひなんか自分でこうまとめて、それを今まで夢だった、まあ、商業出版となるとね、今もうこれだけ本が売れない時代なので、はい、紙の本っていうのはちょっと難しいですから、ぜひこの Kindle で、そうで、Kindle に入れとけば、ね、アンリミットテッドにしとけば、1ページ読んだらいくらだっけな、 0.5 円だか 0.05 円でしたっけ、なんかちょっと値段がつくんですよね、だからたくさん読んでもらうと、なんか数百円か数千円か入ってくるっていうような、はい、印税として入ってくるっていう話もありますから、
そうですよね、はい、
そうだからちょっとね、もし皆さん誰か興味ある方いたら、ぜひこれちょっとトライしてみる分野としては面白いんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、先生、まず学習、まあ、読書についての学習ではどうしても自分結構インプットの部分がちょっと多かったのかなと思いますんで、まあ、5人ちょっとな、はいはいはい、本で読んだところで、まあ、ちゃんと、まあ、アウトプットしていくっていうのもまず一つちょっとやっていきたいなと。
そうですね、もう、はい、あれいいんじゃないですか、クラブハウス立ち上げて、
あ、クラブハウス、はい、
もうそれで私の読んだ本って言って来た人にもうとりあえず話聞いてもらうみたいにしてもらうと。
あ、そういう、そうですね、アウトプットの、
はいはい、クラブハウス、はい、いいと思いますよ、全然、はい、私も受験終わったらクラブハウスを本格的にちょっと始めてみようかなと思ってるんですけどね、はい、ようやくちょっと使い方いろいろ教えていただいて、なんとなく分かってきたので、
あ、本当ですか、
はい、ルームってやつをちょっと広げてね、はい、ちょっと作ってみようかなと、はい、思ってます。3月中の前半で受験が終わるので、
あ、じゃあその、
はい、そしたらちょっと新学期、また新学期までの間ちょっとね時間が空くので、そしたらちょっとそういうところへも挑戦してみたいなと思ってます。あ、なるほど、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあそうですね、じゃあ今月も最後の質問となりますが、今月の一冊をぜひ最後に、教えていただきたいと思います。
はい、ですね、今月は、人生を変えるモーニングメソッドという本ですね。で、副題が朝時間が自分に革命を起こす。
あ、朝の時間ですか。
はい、ハル・エルロットという方が書かれています。まあ、この本はどんな本かっていうと、朝の時間を使って人生を変えることを提案している本です。ちゃんは朝の時間どのように使われてますか。
はい、朝はもう正直ちょっと今は余裕がない状態で、朝起きてもう準備をしてバッとこう会社に行くというようなところが、はい、
ある。この本では朝の60分を例えば瞑想5分、アファーメーション、アファーメーションってこう前向きになるいい言葉ですよね。それを5分、それからイメージング、それを5分、読書20分、日記5分、運動20分というぐらいに、夜とかなんかやっていることを朝の時間に移して、朝の1時間でこういうのをやりませんかと。要するに朝からやるべきことをちゃんとやっていると生まれてくるのは何かという余裕なんですよ。で、最終的にはこの余裕を持った生活をしていけませんか。それを手にするためには、そうなんですよ、それを手にするには朝を充実させることですよということがこの本に書かれています。で、この本からのアイデアではないんですが、私も、ここ去年の暮れぐらいからずっと続けてるんですけど、モーニングノートというのを続けてます。
はい、
それ何かっていうと朝日記のようなものなんですが、その日のスケジュールとか、例えばその日にやらなきゃいけないことを A4 のノートに見開き2ページにザーッと書いていくんです。自分の気持ちとか、例えば今日絶対やることとか、それとかあと自分の志、それから塾訓とか、こう大事なことをこうずっと自分に言い聞かすっていうか、自分の肉体化っていうか、もうこうなんですかね、間髪入れずに出てくる状態にするっていうことを僕は肉体化って言ってるんですけど、その肉体化させるためには毎朝のモーニングノートってちょっと時間を作って、朝の、朝早く起きて1日のスケジュールをざーっと、その見開き A4 見開きって結構でかいでしょ、 A3 ぐらい
のかな、結構、
はい、そこにずっとこう書いていくんですよ、バーっと。で、できたらあれがいいですよね、真っ白なノートが、無地のノートの方が、はい、好きなように書けるので、で、そこでこうずっとこう文字の大きさも色も好きなように書いていくわけですよ。 そしたらその日の自分の気持ちとかなんかをそこにこうブワーッとこう殴り書きみたいに しとくことで自分の志を毎日自分に言い聞かせることができるし、その日のスケジュールを自分に言い聞かすことができるし、あそうだあれをやんなきゃとかその時に思い出したこともできるし、でその時にたくさんノート、A4 2つ見開きで結構大きいので、それこそ、時間管理マトリックスも作ったりもすることもできるし、それから今日の例えば今日の筋トレの今日はこれやろうかなってメニューをバーッと書いておくとか、なんかそんなこともいっぱいできるようになると、自分のこのこれから動いていく、これから始まる一日がすごく濃く実行度が爆上がりするんですよね。
そうですよね、
だから実行度のこの爆上げをやっぱ自分自身で感じると、あこのモーニングノートいいんじゃねっていうことになって、今ももうずっとつけてますね、毎朝早く。だからこれちょっとまあこのねモーニングメソッドの中ではこのモーニングノートは書いてはいないんですけど、でも朝に日記をつけようというのもありますので、でこのそれぞれのことが結構具体的にこういうことをしたらどうで、こんな風にしたらどうでしょうってことが具体的に書かれているので、ただ単にその、瞑想とかアファーメーションをただ単に提案してるんじゃなくて、こういうのはこういう風にやるんですよっていうようなことも書かれているので、
具体的なそういう
やり方も、だからまあ、ちょっと読んでみるとなかなか参考になることが多いのかなと思いますね。まあ、あとね、まあ、瞑想とかそれこそこういうのをYouTube の中で瞑想を誘導してくれる時間、例えば5分の瞑想、10分の瞑想、20分の瞑想っていろんなパターンがあるので、その静かな曲とを聞きながら、ヘッドホンで聞きながら目をつぶってるとすごくこう心も落ち着くので、 YouTube のああいうのをこう利用するといいですね。YouTube はやっぱり本気で使おうと思うんだったらプレミアム版がいいですよね。途中で途中でコマーシャルとかなんかに途中で入るじゃないですか。
入りますね、
ちょっとイラッとしますよね。
そうですね、
あれがやっぱ全部消えるので、ちょっとおすすめですね。あれは値段分はあるなと、YouTube たくさん見る方だったらぜひ使われるといいと思いますね。YouTube で僕も何ですかね、学習系 YouTuber っていうんですかね、教師系 YouTuber っていうか、ああいう人たちの授業とか結構見たりするので、それで思い切ってちょっと高いかなと思ったんだけど、でも一回取り入れてみるとこの快適さ、やっぱり一度快適味わっちゃうと戻れませんよね、これね。この値段分の価値はあるなと思いました。これちょっと今月のおすすめではあります。
それで、なるほど。
ぜひぜひこのプレミアム版ですね、YouTube をちょっと見てみるといいと思いますね。プレミアム版っていうと、プレミアム版に誘導するコマーシャルで面白いのは Spotify の、
Spotify
のコマーシャルが結構好きですね。
うまくできてます、
うまく作ってるなと思っていつも感心しながら、トワイスの合間に聞こえてくるプレミアムはいいよっていうコマーシャルが、そうトワイスとブラックピンクが今ハマりですね、私。20も聞くんですけど。それをちょっと今聞いて、この3月6日にトワイスのズームかなんかでのこのライブがある、あるんですって。
そうなんです。
これズームでとかなんかで聞くのに5000円だから確かで、
その見るのに、
なんかそのぐらい取られるというお話ですよ。今ちょっと見ようか迷ってもしもしえいやって見ることになったらまた来月ちょっとご報告したいと思います。ぜひ
それもぜひ気になるところなんで教えてください。
よろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで今月も濃厚な授業のでした。またぜひ4月もですね、よろしく
そうですね、そうですね、桜の季節を楽しみに、ね、流行り病には気をつけて、ちょっと数は落ち着いてきましたけど、やっぱりちょっと気が緩むとまたすぐ上がってくると思いますので、ぜひぜひちょっとお気をつけください。なんか変異種というやつもいっぱいね、なんかいろいろ出回ってるみたいですし、 はい、ぜひどうぞ、はい、素敵な3月もう新しいね卒業とか別れの季節だと思いますので、はい、濃密な時間をお過ごしください。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。